はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。先週の配信でですね、できるようになるっていうことも大事だよね、というですね、自己効力感とかそういう、まあ心理的、レジリエンスとか、そういう心理的な発達も考えてですね、能力向上というのか、何か頑張って身につけるみたいなですね、そういうのは大事だよねっていうお話をさせてもらいました。で、今日その続きでですね、この一週間ぐらいでですね、ちょっとそれにさらにこう考える機会があったので、それをですねお話を、させてもらいたいなと思っております。6月22日ですね、前回の配信があったその日の京都新聞でですね、鷲田清和先生、阪大の学長とかされた、哲学の、先生ですけれども、その方がですね、北欧で暮らす日系の韓国人の方、韓国生まれの日本人の方かな、かなんかが書かれた北欧スウェーデンで暮らす、その暮らしの話とかをですね、書いた本の紹介をされてたんですが、そこでですね、まあ面白い記事があったというので、あったんですが、物事に対して好奇心を持つとかですね、学ぶ力とかですね、そういうなんて割と、日本の場合はですね、才能だったりとか、人格とか性格とか生まれ持った先天的なものというふうに位置づけることが多いんだけれども、スウェーデンではそういうふうに位置づけずにですね、後天的に取得することが後から身につけることができる技術だと、スキルだというふうに位置づけるんだという話が書かれていたんですね。で、これは、なんだろうな。その記事曰く、なんていうのかな。味がないというかですね、割とさらっと。だから身につけるように頑張ろうね、みたいな。そういう話でですね、考えるということなんですね。で、これ、割と僕はすごい大事な感覚なんじゃないかな、というふうに思いました。はい。で、それも、幼児教育の段階からですね、そういうことは、なんていうのかな。そういう考えで進めていくことはできるんじゃないかなというようなことを思ったというのがまず一つ目ですね。で、これに絡んでまだあと二つお話があるんですけど、その、6月22日の前の日、6月21日にですね、私の職場でですね、ある学会大会をですね、主催したと。主幹というのかな、開催したと。で、私はその学会に、所属をしてるというよりは、その仕事としてお手伝いをさせてもらって、で、ちょうど私が、担当のお部屋で、東京大学のですね、先端研と呼ばれているですね、ところで、教育カリキュラムの開発とかをされている中村健龍先生という方が、ランプログラムというですね、非常に面白い、興味深いですね、今の社会ならではの学びのプログラム開発を行われている先生なんですけど、それを、その方のお話をですね、聞く機会がありました。で、ちょうどその方がされてるのが、面白いんですよ。家出プログラムとかね、ニトリで働こうプログラムとかね、そんなんやってるんですけど、家出プログラムは家出をしたいと子供が思っても、家出をするスキル自体がない。例えば、電車に乗るのに、ピッとする以外にですね、お金を払って切符を買ってみたいな経験をしたことがないとか、電話を持ってない子供が、電話をかけることすらできない。いわゆる公衆電話でですね、電話のかけ方もわからない。それだったら家出したいと思ってもできないじゃないかということなんですね。で、要は生活経験を積み上げていこうということですね。知らないところに行ってとかですね。そういうことしてみたりとか、そんなことをしてみたり。あと、ニトリが協力をしていて、ニトリで働いてですね、ある一定期間働いてちゃんとお給料いただいて、それを使って自分の欲しいものを買おうみたいなですね、プログラムをされていると。で、大変面白いんですが、私がですね、数年前にですね、彦根市教育委員会とやっていたリーダー研修というのがあるんですが、まさにそれはですね、規模感がちょっと違います。僕がやってたやつの方がもっとスケールが小さいんですけど、大変似たようなことをですね、 豚汁のレシピだけ渡してですね、それで、じゃあ、5人分の豚汁の、レシピを渡して30人分作りましょうとかですね、そういうなんを、まあ、やったりとか、まあ、そんなこといろいろしてた。あと自衛隊にお見えいただいて、自衛隊からいろんなサバイバル訓練をしたりとかですね、カレーを、自衛隊カレーを作っていただいて食べたりとかですね、まあ、そんなことやったり、まあ、してたんですが、大変似てるな。まあ、自画自賛的に言うならですね、先端犬より先端行ってたなっていうですね。そんなこと思ったりしてたんですが、その先生がですね、すごい面白い話をされてて、どんな経験をして、まあ、ある経験をした時に、そこから何を学び取るかは、人によって違うという話をしてたんですね。まあ、ある意味当たり前で、学校のカリキュラムだと、何を学んでほしいみたいな願いを持ってですね、あることをして、で、それを学び取ったかどうかで、まあ、成績評価をしたりするわけですけど、同じ経験してても、そこから何を学び取るかは人によって違うし、好奇心とかですね、興味関心の向く方向が違うと。だから、願いはあるけど、大人が願いを持ってやりたいことはやるんだが、カリキュラム、プログラムを作るんだが、それはあくまでも大人がやりたいこと。大人がこうであってほしいと願うことをやるんであって、そこから何を学び取るかは、ある意味子供の、まあ、自由というかですね、それこそ主体的学びであって、そこでこういうことを学びなさいっていうのは、もはや主体的学びじゃないよねっていうような、趣旨の話をされていたんですね。これは僕は、うん、そうだよねという感じでですね、本当にこう、合点がいったというか、いう話が、二つ目の話でございます。で、三つ目ですね、6月23日に、これも京都新聞なんですが、京都市交響楽団、京都交響楽団かな、京交とかって呼ばれてる、こっちでは呼ばれてるとこですが、常任指揮者だったですね、井上道義さんという方がここ最近連載でですね、記事を書かれてる、その方の記事があるんですけど、その方の記事の中にね、6月23日のその記事の中にですね、今までそのクラシック、まあクラシックってちょっとこうハードル、敷居が高いというか、そういう印象があるけれども、そのハードルを下げてあげようというんじゃなくてですね、そのハードルを超えていくための鍵を渡すような演奏をするように心がけてきたというようなことを、が書かれ、まあおっしゃられてることが書かれていたんですね。で、これがまあ三つ目の話なんです。で、鷲田先生の、北欧の話ですね、が一つ目。中村先生の、ランプログラムの話が二つ目。で、指揮者の井上道義さんのハードルを下げるんじゃなくて鍵を渡すという話が三つ目。この辺の話をですね、まあ、三日間の間に立て続けに僕は目にしたり耳にしたりしてですね、聞いて、なんて言うんでしょうね。能力を身につけるって、まあ、いくつになってももちろんできるんですけど、早いうちから、そういう経験を積み上げていって、自分、それぞれ子供たちがですね、いろんなことに興味を示す機会というのを作っていくことの大事さだったりとか、やっぱり、できるっていうことを、ま、目指すっていうのかな。ことの大事さっていうかですね、そういうようなことを僕としてはですね、やっぱり感じる機会にまたしてもなったんですね。で、まあ、東大先端研の中村先生の話は割と本当に、大事なことかなと思って、何を学ぶかをこっちがあんまり、こういうこと学んでほしいとかっていうよりは、まあ、割と、言葉選ばずに言うなら無責任にですね、経験を投げつけてあげるっていうか、その場所を作ってあげるっていうか、で、そこからどんどんどんどん楽しい経験をしていってですね、何かを身につけてですね、で、北欧でいうところの技術ですね、面白いと思える技術を身につけていってですね、っていうことをする。それは、決して学びのハードルを下げて、学びやすくしてあげるっていう話ではなくてですね、難しいものは難しいとして、でも、こう、楽しくそれと接することができるとか、いうことを繰り返しやっていくっていうことが、 学びを作っていく上で、遊びを作っていく上で非常に大事なんじゃないかなというようなことを僕としてはすごく感じたので、そういうことができる場所。まあ僕の場合で言えば園庭なんですけど、園庭を作っていくっていうのがですね、大事だなというので、僕自身はそれを、していきたい、していこうということをすごく先週、今週感じたというところでございました。はい。今日ちょっとですね、うまくまとまらないかもしれないんですが、ぜひ皆さんですね、どこでもいいので、何か感じ取っていただけたらと思って、お話をさせてもらいました。はい。それではですね、今日はこの辺で終わらせていただこうと思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。